今日は数の話をしようと思います。量子の状態、まあ一番単純なキュービット、量子ビットの状態も実は2つの数で表現される。で、2つの、まあ、状態の重ね合わせとも言いますけれども、ともかく表されるのは数字2つなんです。で、ただ観測すると2つの数字が1つに急に変わってしまうというところまで話をしました。で、ただその数というのは実はいろいろあるんですよね。我々の身近で一番使われる数っていうのは、まあ、一つは0、1、2、3、まあ、これはものを数えるときなんですが、それは自然数というふうに言います。もう一つは例えば身長が 168.5 だとか、体重が58キロだとか、そういうのを表す、それは実数というふうに言います。で、ただまあこの自然数あるいは実数といっても、数って実はそれだけじゃないんですよね。で、まあ自然数から考えていきましょう。で、自然数というのは0、1、2、3、まあ先ほど言いましたね、ものの数を数えるときとかに使うんですけれども、まあ最近ですと、例えばオリンピック前に駅にアルファベットと数字の組み合わせ、例えば山手線でしたら JY18 とかなんとかって、まあそれぞれの線ごとに違ったアルファベット数字が書いてあるんですけれども、で、それはある駅から何番目の駅だっていうことを示していますね。で、まあ、新幹線で東京起点で各駅停車の新幹線考えれば、東京駅から1駅目、2駅目、3駅目っていうような形で数字を振っていくわけです。で、ここで振られるのは当然自然数ということになります。で、この数字を見ていくと、まあ、例えば東京から西に向かうにつれて数字が一つずつ増えていくということです。で、だけれども例えば東に向かうとなると数字は減ってきますね。で、まあそれで、まあ、ある駅から東に向かうというのを、例えば1を減らす、西に向かうと1を増やすというふうに、そういう計算、まあこの場合でしたら1を足すあるいは1を引くというのを考えていくと、そうすると例えばまあ具体的な駅に何番目なのか僕知らないんで分かんないんです。ある駅から西へ3駅進むんだったら3を足せばいい。で、東に4駅進むんだったら4を足せばいいっていうふうになるんですが、で、自然数っていうのは分かりやすくて、足し算していくと必ず自然数の中に落ち着きます。例えば2と3足しても5ですね。5に8を足しても13です。自然数同士を2つ選んで足し算していくと必ず自然数になるっていう性質を持っています。ところが引き算をしていくと自然数、まあ、8から5を引けば3になる、それは大丈夫なんですが、例えば5から8を引くと自然数が収まらなくなっちゃうんですよね。で、そういうふうに引き算という演算を使って自然数を拡大していくというふうに考えていきます。で、そうするとマイナスの数ってのが出てくるんですね。例えば5から8を引くとマイナス3というふうに、そうしてできた数を整数というふうに言います。だから整数はここで足し算と引き算の関係は基本的で当たり前ですけれども、ある数からある数を足すと0になる。例えば A プラス B イコール0という関係で、例えば A イコールマイナス B で自然にマイナスが出てくる。 そういう、そういう形で、非難という操作から始めて、数 A プラス B イコール0っていう演算、計算から例えばマイナスを拡大していくというやり方をします。そしてできたのが自然数から整数への拡大ができていくわけです。じゃあ、自然数のもう一つ別な性質を持って、掛け算してもどんどん必ず自然数が収まるんですね。例えば3と4掛けても8、8と100掛けても800、掛け算いくらやっても自然数の中に落ち着きます。ところが、もう掛け算をしてって例えば A かける B が1になるっていうのは、そういう性質を持つ数 B を考え、 A に対して、例えば A が2だったら B は2分の1になると、2かける2分の1で1になりますね。で、足し算と演算で A プラス B イコール0っていうのを使って、整数から、自然数から整数を作ったように、 A かける B イコール1という演算を使って、A に対、自然、整数 A に対して新しい数 B を定義していきます。そうやって拡大していったものが、これは分数ですね。3に対して3分の1、4に対して4分の1で、どんな整数に対してもその逆の数、約数かけて1になるものが存在する。で、そうやってできたものが有理数という世界ですね。で、数の種類は実はそれで終わるわけじゃなくて、今自然数、整数、有理数っていうふうに、だんだんそれは演算をもとにできてきたっていうふうに言いましたけど、まあそれは加減上々ですね。足し算、引き算、割り算で、そういうもので閉じてるふうに、その中で任意の2つを取って、もうそれが加減上調ができるように、まあ例えば0で割るっていうのはご法度なんですけれども、まあそういう例外がいくつかあるんで、基本的には数を書く、そういう形で自然数、整数、有理数っていうのができてきた。ところがですね、加減上調でいうと、もう有理数でもう完全に閉じちゃって、これ以上別に拡大できないんですよ。で、ただ世の中の数ってそれだけかっていうと、実は実数っていうのがあって、まあ実数っていうのは、その要するに滑らかにいくらでも続いているという、そういうイメージですね。でもこれの構成、まあ有理数の集合から実数っていうのを構成するんですけど、それは公式列とかデリケントカットっていう、まあいろんなやり、まあ2も2つしかないですね。で、実数を構成するんですね。それは実は難しいんですよね。口で喋ってすぐ伝わるようなものではないんですが、ただちょっと乱暴に飛躍しますと、実数については我々とてもいい直感を持ってるんですよ。まあ自然数がそのディスクリートとか離散的な0、1、離散的な数を代表してるとすると、実数ってのはこう滑らかにつながってるっていうのはね、人間の認識とても得意なんですよ。で、世の中みんな連続してるっていうことについて考えることには何の抵抗もないので、で、有理数の無限集合から実数をどうつく、ひねり出すかって議論は全く今日は置いといて、実数に対して我々は十分な直感を持ってるということを前提に、まあ自然数、整数、有理数、実数っていう数の体系ができた、できているというふうに話をしようと思います。まあだけどね、これよく考えてみると、作り方がみんな違うんですよね。原理もそれぞれみんな違うんですよね。例えばインターネット2.0って言うでしょ。で、2.0っていうのはおそらく2番目の波っていう意味で、多分自然数の2に対応してるんですけど、2.0っていうと実数になって、まあJavaScript とか Python でもみんなそうですが、型のない言語っていうのは型変換しちゃうんで、2.0は実数になっちゃうんですよね。で、だからもしも2って言われたとしても、それが自然数の2なのか、整数の2なのか、有理数の2、まあ1分の2ですね、あるいはその実数の2、 2.0000がいくらでも続くっていう、本当は違うんですよ。まあそんな面倒くさいことも言ってもしょうがないんで、まあその特に自然数ディスクリートなあのものを数える0123あるいは奇数、その滑らかさを我々が数として考えるっていうことには十分な確信直感を持ってるとしましょう。でもこれも本当は怪しいんですよね。連続さってのはそれはあの滑らかに考えるってある意味人間の感覚なり認識の一つの特徴で、例えば皆さん、例えばあのこれはご存知だと思いますけど、映画とかあの YouTube みんなそうですけれども、あれはだから1秒間に例えばあの何十枚か、まあ60枚とかそういう静止画を連続して見てる。そうすると我々は自然にそれがつながって滑らかな動きとして感じてしまう。まあそれが1秒間にあの5枚とか10枚だとかあのカクカクして連続して見えない、あるところを超えるともう人間はもう完璧にもうあの連続したものとして捉えちゃうんですよね。まあそれはあのそれで世の中うまく回るならあのいいことだし、またはその動画、まあ逆に僕なんか 4K とか 8K とか目が悪いんであまり違いがわからないところもあるんですけれども、まあ、それであの自然の色や自然の音や自然の動きが再現できると思う。あれも本当は全部あのディスクリートな情報の集まりをコンティニアスなものとして我々は、まあ、悪い言葉で錯覚してしまう。だからまあ錯覚といっても確信を持っている限りはそれは正しい認識を見出して構わないというふうに思うんですよね。ところがですね、まあまあ、代表的な数というと、まあ、自然数と実数だって言いましたけれども、そこで終わるわけじゃないんですよね。で、実は複素数っていうのがありまして、それは自乗してマイナス1になる数。これは I 虚数単位といいますけども、それを導入すると実はとても便利なことが起きる。とても便利ってもそれをなかなか説明しづらいんですけれども、で実は冒頭の量子の状態を表す2つの数にという話に戻りますけれども、量子の状態を表す数っていうのは自然数でも整数でも実数でも実は複素数なんですよ。でこれはなかなか面倒くさい話で、なかなか量子の世界が分かりにくい一つの原因が、まあ量子っていうのは実は2つの複素数で表現されるということが大きな原因ですね。で複素数虚数に対して我々は直感をあまり持っていないんですよ。でどうなの、我々の直感というのはその滑らかさや数数えるっていうのは十分な直感あるって繰り返して言いましたけども、それもちょっと奇妙なところがあって、で例えば数えるっていうと、例えば1個2個3個、まあ、僕は例えば鉛筆を3本持ってるっていうのは十分理解できますね。でかろうじて理解できるのは0まで、我々僕は鉛筆を0本持ってるっていうと、それは僕らはそれを鉛筆を持ってないっていうことにすぐ置き換えられるんですね。そこまではできる、せいぜい頑張れば。でところがですね、僕はリンゴをマイナス4個持ってるっていうふうに個数で考えるとマイナスの個数って我々は認識できないんですよ。で同じように実数は便利だし我々は十分直感を持ってるって言いましたけれども、実はそれも嘘で、例えば僕の身長はマイナス50センチだとか彼女の体重はマイナス100キログラムだとかっていうのは僕は想像できない。で、あるいは明日の天気の確率は 60% だっていうのは我々は十分イメージできます。まあ、これも慣れですね。昔僕は確率予報が始まった時とても しばらくなじまなかった、どっちかはっきりしろ、明日は晴れなのか天気のはっきりしろと思った、今はもう全く明日の天気の確、明日が晴れる確率は 60% ですと言われると、むしろ安心しますね。でところが、例えば明日晴れる確率はマイナス 50% って言われると、これも想像できない。で実数は世の中こう溢れてるわけですけれども、我々の認識は奇妙なところがあって、正の実数あるいはゼロ不安定値って言いますけど、ゼロを含めた実数しか認識できないところがあるんですよ。で観測の問題と関連して言いますと、我々が観測可能な量っていうのは、我々はある量としてネット納得できる量っていうのは、実はゼロまたはプラスの実数なんですよ。でここが量子の世界のある種の難しさ、奇妙さで、で先ほど言いましたように量子の世界自体は複素数でできてるんですよ。で量子の世界は複素数の世界なのに、我々が観測した値は必ずプラスの実数じゃなきゃいけない。まあせいぜいゼロを許したとしてもプラスじゃなきゃいけない。でこれがとても本当は難しいことの背景の一つなんですね。でもそれはある意味人間の認識の特徴だと思うしかない。で、まあ量子の世界は複素数でできていると言いました。もっと実は根本的な問題もありまして、まあそれは複素数だから実数のペア、実数でできた実数の組み合わせと、まあ共通組み合わせでできてるんだけれども、じゃあ例えば時間とか位置っていうのが実数で表されるように連続したものなのかって考える、これはかなり根本的な問いかけなんです。多くの物理学者は時間も空間もおそらく連続ではないっていうふうに今は思ってるんです。これもなかなか想像しにくい話なんですが、時間にも最小単位がある。まあ距離には当然最小、プランク長みたいな最小単位があるんですけれども、でさらにその下の領域もあるかもしれない。プランク長以下の長さの領域、あるいはプランク秒っていうか、その下の領域、何が起きてるの。でここも連続なのか非連続がわからないというふうに、物理の世界はなかなか人間の認識の能力から見ると非常にチャレンジングな問いかけを、どんどん我々の認識の修正っていうか得意な認識がやっぱ離れてくるんですよね。でそれで何が必要になるかっていうと、やはり数学的な手段を使って考えていかざるを得ない。だから自然認識にとって多分数学的方法ってのはとても大事なんですよね。まあ今日は数の話で、数にもいろいろあらなった話をしたんですけれども、ただその複素数っていう量子の世界の数の状態と、我々が日常的に感じる正の実数っていう観測の値の間にも実はズレがあります。これをどういうふうに整理してどうやって理解していくのかっていうのが、ある意味数学的にも物理的にもとても大事な問題になるというふうに考えてもらえればいいと思います。